東京ベイサイドラディオステーション Radio365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。
始まりがあれば終わりがある、そんなものを大好きな本を読んでるとついついこう思い知らされるというか、もう顔が涙でぐちゃぐちゃです。そんな私ですが今日も元気にお店開いていこうと思います。
はい、皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。そうですね、店長泣いてますが今日とうとうワンクールも最終回第12回放送ですね。無事にここまで来たことにびっくりくる点ありがとうございます。よかった、もう第1回の頃をね思い出したくないですけどね。だからこれまでね半年でだいぶ成長できたのかな。緊張とかはねしなくなったかなと思います。ただその分ね緊張がなくなった分気を自分で引き締めなくちゃいけないなとも思うんですけど、そんな感じでですね、ワンクール最後の回始めたいと思います。それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームからラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくはことね @radio365.net kotone@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第12回放送とうとうワンクールも最終回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。スターストーリー、このコーナーでは毎回12星座の一つをピックアップして星座にまつわる神話とその星座の一般的なタイプなどを軽くご紹介するコーナーです。今回ご紹介する星座は魚座です。ある時のこと、神々たちがナイル川のほとりに一堂に集まって宴会を開いていました。名のある神も名のない神たちも共に集まって妊婦たちと共に楽しいひとときを過ごしていたのです。ところがそんな時、宴会の騒ぎを聞きつけて怪物テュフォンが現れました。テュフォンといえばかつて大神ゼウスの率いるオリュンポスの神々と戦ったティターン神族の生き残りで恐ろしい力を持った怪物だったのです。この突然の乱入者に神々は驚いてチリジリになって逃げ惑いました。美の女神アフロディーテとその息子エロースはナイル川へと飛び込みました。しかしティフォンから素早く逃げ切るためには魚に姿を変えるしか方法がありませんでした。そこでお互いにはぐれてしまわないように縄でつないだのです。この姿が天に昇って魚座になったのだということです。はい、こちらが魚座の神話伝説ですね。海って関係してくると結構アフロディーテ出てくるんですね、やっぱり。でですね、そんなアフロディーテ、美の女神が元になっている星座の魚座の皆さん紹介していきます。ふわふわのロングヘアでいくつになっても夢見る女の子のよう、頑張り屋さんだけど優先順位はいつも恋愛、華やかなファッションが好きでベーシックなものはつまらないと思ってる。もうここでね、なんか女の子女の子っていうイメージついたと思うんですけど、どんどんこれが加速していきますよ。最初ロマンティック、女性星座と星座の最後にあたる守護星は天王星の魚座、木星や金星と相性のいい魚座はお人よしで愛に満ちている。それでいてつかみどころがなく
どこか小悪魔的な魅力の持ち主。美人ではなくても独特のフェロモンがある。恋と占い、恋愛小説が大好きなロマンティストだ。社会的なヤギ座や理論派の水亀座の有色女子たちが、普段なら占いは見ないんですが、誰々さんの文章は好きで、などと言い訳のように前置きをするのに対して、魚座の女性はいくつになっても占いが好きということにためらいはない。セッションの最後になって、やっと恋の相談を持ち出す人は多いけれど、魚座なら最初から恋愛相談になるだろうっていうことですけども、魚座の皆さんいかがですか。やっぱりもうね、ここちょっと読んだだけでも溢れ出る女子力というか、女子力ではないのかな、なんて言うんだろう、女子ですねでなんか大人の女性というよりは、やっぱり女子高生とか、そういうちょっとね、勢いのある恋にこう邁進するというか、こうガッといっちゃうような女の子のイメージを持ったんですが、皆さんいかがですか。でまたね、次のところも可愛らしいんですよ。ピンクとロングヘアっていうところですね。愛そのものである魚座の性質を象徴するように、魚座の女性は愛の色ピンクをよく身につけている。それもローズクォーツのような透明感のあるピンク。カジュアルシーンでもフリルやレースは定番。大抵の場合髪も長くしているよ。一つ前の水亀座は手入れの楽なボブやショートを選ぶのだが、魚座はふわふわしたゆるいロングがイメージ。甘い香りに包まれながらお風呂でシャンプーするのがきっと至極の時。キャンドルを灯してバラの花びらを浮かべて、そんなバスタイムを楽しんでいそう。いかがですか。さらに女の子ですよ。でピンクを身につけてると恋愛運アップなんてよく聞きますよね。そことまたつながっているような感じで、面白いなと思ったんですけど、このねピンク、透明感のあるピンクが自然と好きだ、持っているっていうところがポイントだと思うんですよね。私も結構ピンクのグッズ好きで身につけてたりするんですけど、恋愛運まるで上がらないんですよ。その理由はピンクがショッキングピンクだからだってよく言われるんですよね。皆さんも恋愛運を上げたいときは、私のようにショッキングなものじゃなくて透明感のあるピンクを身につけてください。でですね、次、さらにさらにです。いつか王子様が。空想することが大好きで、白昼夢に陥りやすいのも魚座の特徴。現実には男性にほとんど会うことのない生活を送りながら、いつか王子様がと夢見ていることもある。そんな魚座が待ちに待った恋に落ちた時、下手なことは言ってはいけない。彼女たちの夢の世界に入り込み、王子様の虚像を剥がそうものなら、普段の優しさはどこへやら、猛烈に怒られるに違いない。アドバイスが純粋な親切心から出たものであっても、人の恋路を邪魔するものは馬に切られて死んでしまえということになるだそうです。ちょっと怖い面がね出てきてしまったんですが、サムデイマイプリンスウィルカムってあの歌ありますよね。そういうことなのかなと思ったんですが、でまたね、日本にものことわざにも、綺麗なバラにはトゲがあるなんてのもありますけどね、こう自分の中に確固たる王子様像がある、世界があるっていうのが逆に怖いのかな。でもそこをね、ちょっと現実とこう折り合いをつけていかないと結婚できないんじゃないのかなと読んでて不安になったんですが、皆さん大丈夫ですか。そんなことは私も人に言ってられないような人間なんで気をつけたいと思います。現実見て、男性探そうかなと思います恋してないからね、頑張ります。最後に、信じる気持ち。愛とともに魚座が得意なものは信じる気持ち。怖がりで疑い深い乙女座から見ると不思議なくらいに、ありのままでいる時の魚座は人を信じている。それによって傷つくこともあるかもしれないが、普段の神経をしていれば信じてくれる人を裏切りにくいものだから、魚座の純粋性はきっと強さにもつながる。生命の根源であり母なる海に浄化作用があるように、魚座の愛と奉仕の精神は全てを包み流し去る。信じる気持ちはその人を温める。弱いように見えて本当は強いのが魚座なのかもしれない。という最後、すごく素敵なポイントが魚座の皆さんさらにあるんですが、 やっぱりね、純粋に人を信じるっていうのは難しいですよ。私も純粋に人を信じれるのかっつったらそうじゃないですよね。やっぱり疑ってかかってしまうことも多いし、すごく仲のいい人でもちょっとね疑っちゃう時とかもあるし、でもそんな中でね、本当に純粋に人の話を聞いてその人のことを信じてくれる、そういう人がいるっていうのは、まあそういうことができる魚座さんの強さでもあるし、周りの強さにもなるんじゃないかなと思いますね。で、最近暗いニュースも多いし、そんな中でやっぱりいろんな人がそのね、辛いことがあってもきっと信じてくれる人はいるからとかね、言うじゃないですか。その信じてくれる人に魚座さんなってくれればなと思います。で、この12番目じゃないですか、魚座。この12番目ね、いろんな性質をこうぐるぐる回ってきたからこそのその受け入れる器があるのかななんて思いました。魚座の皆さん、どうか受け止めてください、信じてください、私たちのことをなんてね。はい、でいかがだったでしょうか。これで最後なんですよ、十二星座紹介終わりました。で、第2クールはですね、この星座ではなくてまたちょっと他のね、神様とかをいろいろ紹介、妖精とかね、できたらいいかななんて思います。皆さんも一緒にですね、新しい知識を私と共につけていただければなと思います。以上、スターストーリーのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオサンドグを始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオサンドグトップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー、このコーナーでは朗読作家ビビさんの作品による、毎回一つの花言葉に焦点を当てたショートストーリーを私こっちゃんが朗読するコーナーです。それでは今回の花言葉はマリーゴールド、最後の悲しみです。ここは何年か前に廃校になった学校の校舎。山奥にある小さな小さな小学校だ。誰もいなくなった昇降口の前に置かれているプランターの中で、私は今もまだマリーゴールドの花を咲かせている。あんなに一緒に咲き誇っていた他の花たちも、月日とともにやがては枯れていき、今は私一人。今日も太陽が光り輝く中、一人きりで咲いている。風の強いある日のこと、いつものように風に揺らいでいる私の先に、大勢の子供たちが学校の門を開けて入ってくる様子が見えた。こんなにたくさんの子供たちを見たのは久しぶりだ。彼らは元気よく私の横を通り過ぎると、ランドセルを背負ったまま遊びに繰り出した。大縄跳びをする子、追いかけっこをする子、友達とじゃれ合う子。中には、じょうろに水をたくさん含んでは、私の周りへかけてくれる子もいる。
いつもは天然の雨粒だけを頼りに生きてきたが、こうして誰かが恵んでくれる水ほど嬉しいものはない。私はいつもの何倍も水を浴びた。見慣れた先生たちも門をくぐり登校している。校長先生がネクタイの色が今日も水色なことを、また子供たちから指摘されてる姿が見える。懐かしい光景に私は思わず微笑んだ。しかし次の瞬間、私はある異変に気がついた。とうの昔に枯れてしまった仲間たちが今私の横で嬉しそうに咲き誇っている。まるで待ってたよとでも言わんばかりに。そこで私はようやく気がついた。ここは学校であり、もう学校ではない。子供たちも先生たちもみんな幻の存在だ。そして私自身も懐かしい光景に包まれながら、私はようやく自分にもその時が訪れたことを知った。やがて私の瞳はもう二度と開くことはなく、永遠の眠りについた。はい、いかがだったでしょうか。マリーゴールド最後の悲しみ。マリーゴールドの花言葉、悲しみというものがあるそうです。で、ビビさんからね、この作品いただいた時に一緒についてたメッセージで、まあ、ワンクール最後ということで、このちょっと少し悲しめなね作品を、終わりをちょっと悲しむっていうことも含めのマリーゴールドの悲しみの花言葉を選択して作品を書いてくださったそうです。いかがだったですかね。このストーリーテラーですね、ストーリーテラー、まあ、第2クール目も続けてやっていくんですが、お花の内容ではなくなってしまうのでね、そこもまたちょっと悲しいかなと思いつつ、またその新しいお話もどんな、ね、展開になっていくのか楽しみでもあり、私も第2クール心を込めてまた読んでいきたいと思います。はい、以上ストーリーテラーのコーナーでした。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。スターストーリーでは魚座ですね、最後の星座紹介させていただきました。でストーリーテラー、マリーゴールド最後の悲しみを読ませていただきました。はい、終わりましたね。第1クールの収録というかコーナーもいろいろ、どうでしたか大丈夫だったかな。でね、まあ秘密やだなやってて、最初はまあ自分でこの世界を作り上げていけるかなとも不安だったんですけど、まあ店長すごく楽しいのでね、それでいいかなと思います。この楽しみが伝わればまあ全然いいですよで第2クールもねやっていく予定でありますので、第2クールですね、今よりももっともっと力をつけて、さらにいい番組、いい秘密屋にしていけたらなと、いやしていこうと思いますなんか演説みたいですね その他ですね、ツイッターもやってますので、ぜひ、番組ページなどにもありますので飛んでフォローしていただければなと思います。それではこっちゃんと阿部さん第12回放送とうとうワンクールも最終回、これにて終了です。ここまでのお相手は第2クールもパワーアップして帰ってくるよなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.